Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはピアニストの舘野泉さん。著書「命の響き」、左手のピアニスト、生きる勇気をくれる23の言葉を踏まえつつ、左手のピアニスト舘野さんの波乱に満ちた半生、そしてそこから導かれる生きる流儀についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
舘野泉、1936年東京生まれ。1960年東京芸術大学を首席で卒業。1964年よりフィンランドヘルシンキ在住。1968年メシアンピアノコンクールで第2位。2002年脳一血で右半身不随となるも、2004年左手のピアニストとして復帰。その後も左手の文庫を主催し、多くの作曲家に左手のための新しいピアノ作品を移植し、リサイタルで発表し続けている。最新 CD は侍海鳴り、また最新刊は終映者命の響き、左手のピアニスト、生きる勇気をくれる23の言葉。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはピアニストの舘野泉さんです。今回はスタジオを飛び出して舘野さんの東京のご自宅にお邪魔してお話を伺ってまいりました。
私事で恐縮なんですが、私の母がこの沿線沿いに実家がありまして、すごく懐かしい感じの、こういうなんか昭和の家ってこういう感じだったなっていういい趣ですね。
そうですね、うん、もうこの辺には少ないですね、数少ないです、う
ん、この家が舘野さんが生まれる前の年にできたお家ということ で、はい、ですから、
だから80年来年はそれくらいなんですね。
ですよね、できてから80年。
僕の時はつまり参院じゃなくて三馬さんに来て取り上げてもらう時代でしたからね。
じゃあこちら
で、ここで生まれたわけです。
まさにじゃあ、はい、生まれも育ちもということなわけですね、
はい、
そうですか。そして今日はですね、集英社からご出版された命の響き、はい、生きる勇気をくれる23の言葉、こちらをもとにお伺いしていきたいんですが、はい、まあ、舘野さんの、まあ、現時点での集大成ともいえる内容のエッセイと、生まれた時のことから、もう今に至るまでの話がぎっしり入ってるわけですけど、
そうなんですけどね、うん、でも今の時点っていうのは結局今やってる音楽をやってる、新しくできた曲を取り入れていく、それでいろんなとこで音楽をやって旅行をしてっていうことはもう60年近くやってるわけですけど、
はい、
今までと変わりない人生がこれからも続けていくと、まあそれをとてもありがたいことだと思ってるんですよ。そして音楽を通じての友達とか一緒に音楽をする仲間っていうのはいるわけだし、そして新しい曲がどんどん生まれていくと、もうそれだけでいっぱいじゃないですか。
なるほど、まあ、まさに今現役中でもいらっしゃるわけですけど、はい、もう本当は生涯それがずっと続いてるっていう感覚、
まあ願わくばそうなりたいですよね。
そうですね、まあでもそんな舘野さんのね、人生の中でやっぱり2002年の脳一血で倒れられたというのは大きな出来事にはもちろんなると思うんですが、
はい、
そこから 左手のピアニストとして復活するまでのことも今回つぶさに書かれていらっしゃるわけですが、こう倒れて意識がお戻りになった時に一番に考えたことってのはどんなことだったんでしょうかね。
特にないんですよ、それはね。で、皆さんはさぞかしショックだったでしょうとか、絶望したでしょうとか、がっかりされた、もう気持ちが落ち込んだ、皆さんそうおっしゃるんですけどね自分はないんですよ、そういうことがね。
そういうことがなかった。
なかった。それでまあとにかく意識が戻ってからっていうのは、まあ約1週間ぐらい経ってからのことですけども、とにかくなんていうのかな、こう薄明かりの中で泳いでるというか、うん、まあ漂ってるというか、そんな感じですよね。それで弾けなくなったっていうような、そんな具体的なことを考えたわけでもないし、それでそのうちにいろいろ友達が、音楽上の友達とか知ってる人がお見舞いに来て、もうピアノが弾けなくなってがっかりしたでしょうとか、もう絶望のことでしょう、でもしっかりしたって、まあいろいろ皆さん言ってくださるんだけども、そういう感覚ないんですよ。それでまあ一月ぐらいしてから、まあだんだんとこう一人で歩けるように、それまだ歩けませんでしたからね、トイレに行くなんてこともできなかったし、言葉も話せなかったし、だんだんいろいろできるようになってきて、そしたら結局今度は1ヶ月いてリハビリ病棟っていうのに移されたわけですよね。それでリハビリ、いろんな部門のリハビリを始めたわけ。話すことだとか、記憶力を取り戻すことだとか、歩くこと、手を使って仕事をすること。そしたらそれが面白いんですよね。
面白い。
すごく面白い。それでなんかこうメキメキとこう回復というか、まあそういう方向に向かっててね。それでだから入院してから1ヶ月半ぐらい経った時に、病院でもう帰ってもいいよと、うちへ退院してもいい。
はい。
それでその前にとにかく僕と僕の妻と呼んで、そして受け持ってた介護士たちも全部で8人ぐらい、それからお医者さん、その病院のお医者さんが3人ぐらいいたかしらね。それで、でみんながどう思うかそれを言っても、でまあみんなも、いやとても回復目覚ましい、実際は何十人といる患者の中で僕一人だけだったんですよ、そんな風にアクティブに、なんか興味を持って、
はい、
でみんな退院してもいい件で、
うん、
それで最後に僕が口聞く番になって、どうしますかって、いや僕あと2週間ぐらい病院にいたいんですけどって。
みんなはもういいっていうのに、ね、ご自分はまだちょっと痛いんだけど。
痛いんだけどって、いや、このリハビリだって、とっても面白くて、しょうがないし、やっぱり病院を出たらば、方法とかなんか、詳しくはね、よか、毎日手ほどきしてくれる人もいないだろうし。
まあ、設備もね、ないだろうし。
それだからあと2週間いてちゃんとそのことを聞きたいと、で体に身につけたいと、
はい、
そういうことで、それで置いてもらった、
そうですか、はい、いやでもそれほどまでにアクティブにこうリハビリをする人もなかなか珍しいっていう、
珍しかったんですよ本当に優等生ですね。
でもそれはどんどんその回復するっていうことが楽しかったっていう感覚なんですか。
楽しかった、本当に。で何かやれるっていうことがね、嬉しかったし、言葉も話せないし、字も書けない状態だったのが、口もだんだんと回るようになってきたし、 記憶力っていうのもだんだん戻ってきたし、うん、字も手ですごく遅かったけどもなんとか書けるようになったしね、うん、とても楽しかった。
なるほど。じゃあ一つ一つこう、はい、アチーブできてる感じがすごい分かるわけですね。
そうそうそう、そうそうです、はい、
で今回その命の響きの中では、うんうん、一番最初のタイトルが行く道は一つ、左手で復活すること、ということになってましたが、これもじゃあもう当初からそういう感覚だったんですか？
いやあのね、うん、多分皆さんの考えてる想像してることと全然違うんですよ。
全然違う
考え方が、
ほうほう、うん、はい、
自分としてはねそういうふうに何をやっていつまでにどういうふうに治ってどういう活躍をするんだっていうことは考えてない。
あ、特にそれを目標設定してとか、うん、そういうことじゃない、うん、
全然ない。
あ、
うん、それでまあなんとなく回復するっていうか、うんうん、今その字を書けるようになったとかいうようなことをやっていけばね、だから半年後にはもうピアノも弾けるようになってステージに復帰すると、
うんうんうん、
それくらいの感覚です。自分が弾けなくなったとか、
うんうん、
そういう考えじゃない。ところが、うん、実際に家に戻ってピアノも触れると全然ダメなんですよ、
うんうん、
左は動くけども、はい、右の方の、まあ、要するに半身不随になったわけだけども左手っていうのは全然動かない、うん、動いても勝手な方向、
うん、
自分の意思には全然勝手な方向に行っちゃう、はい、うん、だからダメなんだけども、
うん、
それでそれじゃあもう絶望したでしょって言われるんだけど、そんな感じはない、
ね、そうですか。すごく先の目標を設定してそこに邁進するというよりも今一つ一つ目の前のことに対してこう、うん、あ、これができたから面白いとかっていうマインドでどんどん突き進んでる、ね、
そうですね。これが開けて、うん、あ、そうしたらもうちょっと良くなるんじゃないかなという、
うんうん
う
ん、でその先にというかその一つにじゃあピアノで弾くこともできるかもしれないとかいうことが出てくる。
まあそういうこと言ってもね、
うん、
結局意識のっていうか自分の存在を支えてたのは、うん、無意識にしろやっぱりピアノを弾ける、
うん、
ということだったと思うんですね。
なるほど。
あの自分じゃそういうふうに意識してなかったけど、うん、そしていつかは必ず弾けるようになるっていう確信があったと思うんです、
うんうん、ああそれはもう確信だった、
確信だったと思うんです、
うんうんうん、ブレない本当に一番根っこにあったところ、
そう、それが全然ブレてないと。
そうですか、改めて立野さんにとって音楽とかあるいはピアノっていうのは本当にじゃあ揺るがしにできない、本当に一番の根っこっていう、
そうそう、それはもう生まれた時からもうやってるようなもんですからね、
う
んうん、息をしてるようなもんです。
ああ、まさにそうですね、うんうん、もうそれは意識するしないの問題じゃないんですね、うん、
問題じゃない、
うん、もう勝手にしちゃってるっていう、はい、
このうちで生まれて生まれた時にもう楽器があって両親が音楽をいつもやってて、両親の友達が来て室内楽もやって、
うん、
でそういう世界の中でずっと育ってきたわけですから、
うん、それはもうじゃあ本当に息をするのと同義なわけですね、
はい
はいはい、それをしかも楽しみながらやっちゃう、
うん、そうですね、楽しみながらやるほかないでしょっていうと変にまた違った言い方になっちゃうけどね、
うん、
家内がよく言うんですよ、うん、
はい、
私たちはあなたが病気でうちにいた時ほど、うん、笑ったことないわねって言うんだ要するに2年間の間ね、あれほど楽しくうちに笑いが溢れてたことはないと。だから悲観して憂鬱になってもの、うん、めいちゃってっていうようなんじゃなかった。
それはでも何ですかね、その意識的にやってたわけではない。
いやでもね、うん、とにかく面白かったですよそれでこんなこともできないんだって言って真似して、それで笑って、そういうのを笑いに変えちゃうのね。
そうですか。それはもうじゃあ、本当に、田田さんご自身が強いてそういうことをしてるわけじゃないですか。
そうじゃない、じゃない。
もう自然になんか笑っちゃう。
はいはいはい、
ああ、そうですか。まあだから、それが、そんな稀有な、リハビリ患者さんになるっていうことの原因になるわけですね。
はい、
そうですか。 今回、「命の響き」という、はいはい、タイトルの本で、はいはい、サブタイトルが「生きる勇気をくれる23の言葉」ということで、はいはい、まあ、いろんな本当に勇気をいただける珠玉の言葉がたっぷり詰まっているんですが、はい、その今このラジオを聞いていらっしゃる方で、まあ、老若男女問わずですが、まあ、こう苦しいなとか困ってるなとかっていう方もいらっしゃるかと思うんですね。そういう方に、じゃあそういうちょっと辛いななんて思ってる方に舘野さんから送る言葉としてはどうですかね。
例えば、うん、3.11 の大地震、津波やなんかあって、はい、大変なことになった時に僕の息子は山形行ったんですよ、はい、山形のオーケストラで行ってて、はい、そしてなんか1週間近くどこも行けなくて交通も耐えちゃったし、から電気もないし、そういうようなところで、まあ地震なんてものを経験したことない北欧の人間ですからね、それであれだけもう大変なことが起きちゃってものすごくショックを受けて、そしてまあ京都に住んでたんですけど、彼は京都に戻ってからも自分たちはこんなことをしてていいんだろうって、つまり音楽なんかやってていいんだろうかって、音楽なんかやってる場合じゃない、みんな苦しんで、いやでもその時にじゃああんた何ができるんだっていうことで、そんなにいろいろともうたくさん悩みすぎる、考えすぎるよりも、あなたは音楽家なんだから目の前にある自分がいつも続けてる音楽をきちんとやっていくことがまず一番先に大事なことであって、そのことをちゃんとやれてから他の人を助けに行くとかね、いろんな活動もできるんであって、その自分のいつもやってることができないような状態で何が他のことができるって、まあ僕はそう言ったんですけどね、つまり目の前にあるいつもやってることを絶えず続けていくことで、それが一番大事です。
なるほど、まあ、そこは先ほどのリハビリの話なんかとも本当に通底すると思うんですけど、はい、本当にだから目の前のことにその都度真摯に向き合うというような態度ですね、はいはいはい、そうすることによって次の展望も開けてくるのだろうということなんです、はいはいはい、もうその都度目の前のこと、
目の前のこと、うん、まあそうですよね、まあ人生その繰り返しですからね、
まあ、でも本当にだからその舘野さんの行動とかその思想そのものがそういうものが本当に通底してるなっていう感じがしますね、そこはね。あの現在はフィンランドと東京をもうずっと行き来してるような、
でもね、やっぱり半身不随になって物を持つことはできないとか、
はい、
長い時間の旅っていうものが辛くなったりね、はい、そういうことはありますよね、だからもう以前に比べてその、航空路で長時間の旅を続けるっていうことはやっぱりあまりできないですよね、それかといってそういうことをやめたわけじゃないけども、それともう一つね、まあ病気をしてからなんだけども、特にそうなんだけども、今その仕事をする中心っていうものが日本が中心になってるかなという。
ああそうですか、
そう、それでいやなんでそんなヨーロッパ音楽の中心でしょ、
はい、
とかいろいろ言われるんですけどね僕そんな風に思わないんです。自分がいて自分が音楽をやってること、それが自分音楽の中心でもあるし、それでその他現実的なことを言うと、例えばホールなんかこんなにともう至るとこ小さな町へ行っても大きな都市でも立派なホールが どこにでもあって
日本には、
うんうん、そしてそこに立派な楽器があって、うん、ピアノが備えてあって、うん、そして立派なメンテナンスをしていて、でちゃんと運営もされてて、うん、こんな立派な国ないですよ他
あ、そうですか、
うん、僕は世界中歩きましたけど、
はい、
うん、そう歩きましたけど、
じゃあある意味必然的に日本がもう中心にならざるを得ないぐらいの感じですね、
そうですね、うん、それと、うん、まあ、僕は海外に、まあ、フィンランドにも51年住んでますけども、はい、うん、住んでたって言ったってもう常に旅行してたわけですよあのヨーロッパから、はい、アメリカ、南米、はい、オーストラリア、はい、中国とね、世界中歩いてた、だからいろんなとこを見てるわけで、
うんうん、
そしてやっぱりあの自分がこう自然な状態で音楽をできるっていうところが、でとにかく今の日本だ、あの演奏を一緒にする仲間もたくさんいるし、オーケストラもあるし、そういう意味でとってもいいです
ね。そうですか、日本を中心に今活動なさって、うん、
まあそうは言ってもね、あの、うん、1年のうち原則的には、7、8、それから12月と1月、これはまあヨーロッパでのフランスとかドイツとか、あるいはフィンランド、エストニアとかハンガリーとか、あのいろんなとこで演奏して歩きますけど、うん、今年なんかも3月1ヶ月はドイツ、
うん、
フランスとかあっちの方で演奏をしてました
、うん、
で7月に帰って7、8とヨーロッパで演奏するしという、うん、だから土地っていうことはないんですけど、
ね、そうですか、なるほど、はい、でもね本当に旺盛にその演奏もいろんなところでなされてということになる、うん、こう1年間でどのぐらいの演奏会をやってらっしゃるですか現状は。
今はね、うん、多分50回ぐらいだと思います。
あ、
年間50回ぐらい。
じゃあでも毎週ね、週1回ぐらいのペースで、
まあそんな感じになりますね、
うん、あそうですか、う
ん、一番でも多い時はね、うん、まあ、年間150回ぐらいしてましたからねそういう若い時に比べたらね、
いやいやいやいや、でも未だに ね、その年間50ぐらいはやってらして、はい、そして現在あの縦の泉左手の文庫という基金も設立されて、はい、その左手の曲を、はい、集められていると、はい、この曲ってのは今現状どのぐらい何曲ぐらいあるもんなんですか。
僕のために書かれたものが72曲だから、うん、それで今もうできつつあるし。
あ、そうですか、
はい、それで一つ一つがね、うん、だいたい20分から30分ぐらいの長さなんですよ、
うんうんうん、
一番長いものはこの間演奏したもんですけど45分かかります。
そう、また長い
対局ですよ
対局ですね、
それでもう最近はどんどんともういろんな作曲家が書いてくれるから。
あ、そうですか、はい、じゃどんどん増えてって、
はい、
う
ん、どんどん増えていくしね、うん、それからでもやることがね、
うん、
いろいろ弾いていくと、あ、最初は作曲家がみんな言うんですよ、
はい、
左手だけのために音楽を書くのはどう書くんだろう、左手だけのために、うん、それは分かんなくてね、それで僕が2004年に復帰した時には、はい、間宮道夫さんの書いた風の印っていう組曲を弾いたんですけど、それまでは日本になかったんですよ日本に、
はい、全くなかった、
一つもなかったんですから、ね、
それが第1号だった、
第1号、はい、それで間宮さんはもう作曲のもう大家だけども、はい、本当に難しかった、左手だけのために、
はい、
それで苦労してね、
うん、
1年かけて書かれたんですよ、
はい、
ところが最近みんなどんどん書いてくる。
あ、
それでこの間立野があんなことをやってたから、うん、もっといろんなことができるだろう、
ね、そのフィードバックがある
わけ、フィードバックがある、
あ、うん、
それで、うん、作曲家の方も、両手で書く場合よりも制約がないっていうか、 つまり作曲家の側からする両手のピアノ曲を書く、こういうスタイルの音楽っていうのは前に誰かが書いてなかった。
あ、前例があるかもしれない。
だいたいこう似たような感じのね、はい、それが左手で書く、全然前例ってものはない。
そうですよね。それこそ間宮さんの前には日本には誰もいなかったぐらいですが、そうですよね、うんうん、
それでそれはまあヨーロッパでもね、はい、あのそうなんだけども、それは皆さんおっしゃることです。
その作曲する側にとっても非常にチャレンジング、
ね、チャレンジング
なことなんですね、はい、うん、
で新しいことを自分の考えでできるっていうのは大変な魅力な、
そうですね、そのクリエイティビティも触発されるし、ね、はい、いうことですね、はい、はあ、しかもそれが舘野さんがそう、はい、またそれ演奏して、ね、あ、こんなこともできるんだってことで、ね、作曲家の方が、あ、じゃあこれもどうだろうみたいな、ま、た
そうそう、
すごい相乗効果があるんですね、はい、
しかも演奏しちゃうから、してるから。つまり新しい作品っていうのは、うん、だいたい1回か2回演奏されて終わりなんですよ、
はあはあ、通常は、
通常は、
はいはい、
それがまあ例えば、うん、あの吉松隆さんのタピオラ原型幻の景色です、うん、あ、20分ぐらいかかる曲です。僕200回ぐらい弾いたんです。それから小葉さんね、うん、あのアコーディオンの子は、
はい、
彼がピアノのためにとっても素敵な曲を書いてくれたんです、
うん、
これも20分ぐらいかかる曲だけども、はいはいはい、これも今まで 5,60 回演奏してます。それで、うん、ベルリンだとかね、
はい、
あの南フランスだとか、
うんうんうん、
あのあとハンガリーとか、うんうん、からいろんなオーストリアでもウィーンなんかで演奏してるし、うん、まあ日本ももう各地で演奏してますね、
うん、
そういうふうに演奏されるから作曲家にとってもとっても張り合いがある。
そうですね、
はい、
あ、そうですね、
うん
うん、
それでフィードバックが返ってくるでしょ、
はいはい、うん、でその都度違うスタイルで演奏もなされるわけですもんね、
それであの作品も演奏をこちらが続けるたんびに姿が大きく変わっていくしね、
はい、
作品自体も成長していくっていう感じです、
ね、ああそうですね、
うん、
うんうんうん、育んでる感じですよ、
うん、そうです、うん、そう、
じゃあそれは本当お互いにとって演奏者も作曲家もっていうことですね。
そう、
あら、これは楽しい作業だな。ねえ、やっぱりじゃあ左手のためにというのがある意味制約があることによってそれが大きくなりうる、
そう
ことなんですね。
そう、でも もともと言えばね、うん、僕はあの左手で弾いてるっていう意識はあまりないんですよ。
そういう意識はない、
うん、左手だけで弾いてるっていう意識、考え意識したことあまりないんですよ。
あ、そうですか、
ね、あのつまりやってるのは音楽なんで、だから特に左手だけで弾いてるっていう意識ないんです。
音楽をやってるということ、うん、
はいはい、
じゃあその両手で弾いてた頃と比べてとか、そういう別になんかそういう比較する意識とかも全然なく、
そう、全然ない、
全然ない、
うん、まあ確かに、
うん、
あの左手だけで弾くのって難しい
ですよね、
うん、言ってみれば ね、
うん、
体も左の端から右の端まで行くのに、
はい、
左手一本でやるわけですから、
うん
うん、特に左手で弾くときは問題ないです、こう自然に、
ははは
こう、でも右の端の方に行くときに、
うん
うん、こうすごく無理な形に、まあ、そうだ、無理な形、
物理的に、ね、難しい体ですもん、ね、
難しいし、
うん、
体もひねんなきゃいけないし、
ね、
手首も
ちょっと無理な、
うん、無理な、
はい、かなり曲げなきゃ
いけない、曲げなきゃ、ね、ねじる、よじるっていう感じです、ね、
は
い、まあ、それだけ負担がかかるし、それの往復がとても多いから、それはやっぱりね、
そうですね、うん、
フィジカル
では結構きついですけどね、
はいはい、
でもまあそれは、まあ、そういうことを除けば本当にあまりそういう意識はない
ない
ないですね、
はい、いや それででも何にしろ両手で弾くにしろいつでも難しいことってのはあるわけですよ。で難しいことがあるのは当たり前で、
はい、
それをちゃんとこなしていくというか、新しく発見して自分のものにしていくっていうのは、これやっぱり楽しみです。それから左手だけで 弾かれると音が少ないでしょう、はい、っていう
と思いがちですね。
と思いがちっていう、まあ、そういうことを言われる方もあるんですけど、はい、うんうん、僕は音が少ないとか多いとかいうことを考えたことないです、う
ん
う
ん、あ、それも考えたことがない、
だって音楽になってるんだもん。
そうですね、うんうん、そうだからね、うん、もう何にも知らない予備知識なしで片手で弾いてらっしゃるんだって、じゃあ物理的に半分しか使ってないから、うん、それは音も半分になるんじゃないって思いがちですけど、うん、決してそんなことはない、
うん、ない、ない、とんでもないです
、とんでもないですね、
うん、まあ、それと左手で弾き始めて気がついたことは、うん、まあ、2年ぐらい経ってからですけど、はい、最初は面白い、楽しい、嬉しい、でもそれだけで弾いてた、うんうん、でも2年ぐらい経って、いやー、俺は今まで自分の左手をなんておろそかにしてたんだろうと。
おろそかにしていた、
うん、つまり、まあ、平たく言えば右手が主旋律、
はい、
で左手はいわゆる伴奏という形、
うんうんうんうん、ですね、
ね、
うん、
それは今度は片手でやるとその両方を一緒に一つの手だけでやるんだ、
はい、
だから左手にやる仕事っていうのは今までの半分じゃなくて3番にも4番にもなる、
うんうん、
大変な量の仕事をしてる、
そうですね、仕事量としては大変ですね、
大変な、うん、それでもう弾く音符の数も動きも大変なもんなんですよ、
うんうん、
だからそれもあって音が少ないとか言われるんだけど、そんなこと考えたことない。
そうですか、
それで左手ってね、うん、やればもう何でもできちゃうんです。
あ、左手くんできるじゃないか。
あ、そうそうそうそうそうそう、
だから今まで本当におろそかにしててごめんなさいっていう。
そうそうそう、はいはい。
こんなにできる子だったのに、うん、今まで半分しか仕事させなくて、はい、申し訳なかったねっていう、
はいはい、そういう気持ちはあります。
そうです、どんどんそれがしかも開発される感じが楽しいですね。そうそうそう、本当に長きにわたるそのピアノのピアノ人生というかね、うん、ピアノ弾き続けて本当に何十年にもなる中でやっとそれを逆に気づいたっていうこともありますね、それはね。
まあそれはそうですね、
うん、その気づきは嬉しいですね。でもね、
嬉しいです。
嬉しいですね、はいはい、ピアノを始められたのは5歳の時ですか。
まあ5歳と昔流に感情5歳って4つですよね。
あ、4歳、うんうん、
その前から、うん、多分その辺にいてもう嫌の愛いろんな楽器はいじくってたと思いますから、
う
ん、
そうですか、じゃあ本当にそれこそ物心ついたらここにいたという感じ、はい、そうですか。ずっとまあ音楽をやり続けて、改めてですけどそのモチベーションの原点っていうのは何、なんですかね、ずっと続けてこられたその原動力というか。
いや、やっぱり好きだったからっていう他ないでしょうね、いうこと
は。それはもう全く変わらず、
うん、全然変わらない、
全然変わらず、
変わらないし、
うん、
飽きるっていうこともないし、
あ、うん、そういう大好きなものには、うんうん、逆にどうやったら出会えるのかっていうのはどうですかね。
困りましたね。でもね、あの今でも毎日そうなんですけど、
はい、
毎日起きた時はやっぱりちょっとぼーっとしてるというか、
うん、
でもピアノの音と立ち上げると世界が生きてくるんですよね。目が覚めてくるんですよ、
う
ん、
もうスイッチ入る、
スイッチ入る、スイッチ入る、はい、木や植物にこう水が上がってくるっていう感じかな。世界がこうと開いてくる感じ。
あ、そうですか、はい、鍵盤から、
はいはいはい、だから毎日それができるんだから、
うん、
うん、嬉しいですよ。
そうですね、はい、もうやっぱりそこがあってずっと動き続けられるということに、ね、
はいはい、
その今回ご自身でははみ出しまくりの人生というふうに書いてらっしゃいましたけど、
はいはいは
い、まあいろんな言葉考え方も書かれていらっしゃいました、一度きりの自分の人生をより響くものにするためのその舘野さんの流儀とか心情っていうのはどういうことなんですかね。
いや、あのね、結局毎日やっていくことですよ。
ああ、うん、そうですね、
まあ、まあ僕の場合はどうしても 好きなことであるし仕事でもあるし、はい、うん、で毎日毎日こうピアノを可愛がって触れて鳴らして音楽を作っていくわけだけども、
うんうんうん、
毎日そのことがある。そして毎日毎日がやっぱり新しいんですよ、
うんうん、
だから毎日目覚めてるっていうか、
あ、うん、そうですね、うん、
発見があって目覚めて、
うん、
で今日はまた昨日と違ったっていう、うんうん、違った風に弾いてるかもしれない、うん、で明日は今日と違ったように弾いてるかもしれない。僕はどういう風に弾きましょうとかいうことも考えないですから、
うん、
人によっては一時一刻おろそかにしないというガッチリと作る人います、
はい、
まあ それの方が芸術をしていく本当のことだと思うんだけど、僕はそんなこと思わないです。毎日変わる。
なるほどなるほど、うん、でもまあ先ほどあったように本当に目の前のことにその都度真摯に向かい合うことによってということなわけですね、はいはい、それ
はそうです。
だからもう目の前のことのみに集中ですね、うん、それはね。もうなんかあらかじめそのこの形にして落とし込むとかということじゃない。
それはない
です、ね、
それでこの形だからいいんだ、だからこれを保っていこうとかいう考えもないです。もう
目の前のことをしっかり対峙していこうと、
はいはい、
今回そのいろんな本当響く言葉がこの本にはたっぷり詰められていたんですけど、はい、特に一番最終章の一番最後のところがですね、
はいはい、
非常に響く、まああの、舘野さんご自身のなんというか、初心表明みたいな部分もちょっと感じたんですけど、もし差し支えなければ、ここの部分をちょっと読んでいただいてもよろしゅうございますか。
僕が読むんですか。音楽に完成はありません。どれだけ長く続けようと、どれほど腕を磨き喝采を浴びようと、これで完成ということはない。終わりのない旅のようなものです。もしどこからもコンサートの呼びがかからなくなったとしても、自分自身がリタイアしようと思わなければ定年もない。生涯現役、生きてる限り音楽を追求する旅は続きます。そのくらいでしょうか。
はい、ありがとうございます。、
はい、
まさにでも今本当にずっと先ほど来ね、伺ってきたそのマインドがここに凝縮されてる感じがしますね。もう本当にだから完成はないし、ということですね。
そのね、完成なんて考えたこともない
ですよ。考えたこともない、本当に今あることに対して、
完成しちゃったらつまんないじゃないですか。
そうですね、常に変わって、常になんか面白くなって、
常に生きてるね。
うん、
そうです。僕の家内がですね、
はい、
フィンランド人だけども、いや毎年ね、向こうで日本の生け花のカレンダーを、
はい、
送ってこられるんですよ、
で
生け花の流儀で、なんとか流とか、
はい、
でちゃんとこう型にはまった、
うん、
綺麗なものが12ヶ月、はい、でも彼女はそういうもの、これ分かんないわねって、でそれであまり好きではないんですよ。
うん、
で彼女が生ける花っていうのは、もうその野からあるいは森から摘んできた花をスポッと、大きなものでもいい小さなものでもいい、はい、に入れるんですよ、
はい、
たくさん入れるんですよ、
うん、
いろんな花に、
ほうほう、
でそしてその中でもって形を作って、
うーん、
どうやればよく見えるかしらと、それで、うん、どこにこう光が当たって、それで翌日になればまた光の違うところに置けば、それ違うところが、
うん、でまたちょっと
また行って、そうでちょっと、
うん、
形を変えてみて、それで毎日が光の当たり方で変わるし、
はあ、うん、もう日々刻々と変わる、
日々刻々と変わる、そうそうそう、
ね、
そうそう、
唯一絶対の正解がない
わ、ないない
ないですね、
ない、うん、
あ、非常にそのもう腑に落ちるエピソードですね、はい、だからこそ完成ってのはないわけですね、
はい、
ないです、
はい
はい、常に未完成
と、はい、
いうことですね、はい、 今後の具体的なご予定も含めてという部分なんですが、うん、まあ、大きいところでは来年の11月10日に大きいものがございますね。
ちょうど80歳の誕生日にね、はい、コンサート、はい、東京オペラシティでやるわけですけど、うんうん、それでオーケストラは高関健さんの指揮す、はい、僕は高関さんというのは日本で一番尊敬してる指揮者の一人ですけどね、うん、はい、本当に立派で、うん、それで音楽に対してこう真摯であって、うんうんうん、それで その彼の指揮する東京シティフィルですか、それとコンチェルトを演奏できるんですけどね、うん、4曲やろうと思ってるんですよ。
コンチェルト4曲、
はい、
これもなんかかなり、うん、かなりなことじゃないですか。
まあそうですね。
そうですよね、コンチェルト4曲、
でもそれだけ楽しいからできることですよね。
はい、
それでなんていうかメインっていうのは、ラヴェルの左手のコンチェルトね、はい、これはもう絶対的な名曲ですから、うん、本当に大好きな曲だし、それをやるのと、それからあとヒンデミットのねピアノコンチェルト、左手のためのピアノコンチェルト、うん、これは日本初演なんですよ。
ああそうですか、
はい、
あらお初、
お初なんです。
そうそう、はい、
それがそのヒンデミットはそのウィットゲンシュタインという有名なすごい大金持ちですよね、それで左手のピアニストだったんだけど、彼に移植されて書いた、多分もう100年近く前に移植されて書いたんですけど、ウィットゲンシュタインが気に入らなかったんですね。ウィットゲンシュタインそれで弾かないで、でも他の人にも誰にも触らせないでお蔵にしまうと、
うん、まさにお蔵入りだった。
お蔵入り、それでウィットゲンシュタイン自身も亡くなったし、奥さん未亡人も亡くなったし、それが最近のことなんだけども、それで2004年になって初めてその日の目を、うん、でそれはサイモン・ラトルという、はい、ベルリンフィルの常任指揮者と、うん、それからレオン・フレッシャーって左手のもう80歳90歳近いかな、そういうピアニストで初演されたわけ、
うん
うん、でその時にドイツの出版社から、僕も譜面をもらって、これを舘野さん日本でも弾いてくれと言われて、
うん、
もういろんなオーケストラに聞いたんだけども、どこも取り上げてくれじゃあそれを来年、
はあ、
誕生日の
日
コンサートやりましょう。だって素敵な曲なんですよ。でも日本じゃ多分初めてだし、まあヒンデミットっていうのはあんまりポピュラーな、うん、作曲家ではないし、ということで敬遠されるんでしょうね。
なるほど、
うん、でも高関さんもとっても興味を持ってくれてるし、いや本当にすごい、こういうものが演奏されるのは、はい、いいと、素晴らしいと思うんですよ。あとね、一番最初に弾くのは池部慎一郎さん、日本の実力派の、はい、本当作曲家が一昨年僕のために書いてくれたピアノコンチェルトがあるんですよ、うん、そのもう一昨年5回演奏してますけど、まあそれを最初に持ってきて、あとの1曲はルネ・シュタールというウィーンの作曲家ですね、作曲家であると同時にウィーンフィルのバイオリンを弾いてます、うん、それで彼は実は僕の生徒なんですよ。
あ、教え子、あ、そうですか。
僕が若くて、
うん、
シベリウスアカデミーで教えてた頃に、うん、ルネ・シュタールも多分お父さんの勤めの関係かなんかでフィンランドに来て生活してたことがあるんです。それでその時に彼はシベリウスアカデミーに入って、うん、作曲とバイオリンと、うん、そしてピアノを勉強して、
うんうん、で舘野さんが教えて、
それでそれから40年間そこいら消息が絶えていたお互いにね、うん、だけどもそれが彼がある日何年か前にメールをくれて、 あの日本の日本に行った時に各地で自分はピアノを弾くんだけども、その時にみんなが音がとっても綺麗だって、そしていや僕は実は立野泉さんに習ったんだよ、ああそれでかって皆さんに言われる。それでとってもそれが嬉しくって、
はいはい、
っていうことを書いてきて、
うんうんうん、
それで会った出会ったんですよ、はあ、僕はウィーンでコンサートは次に彼も来てくれて、はい、それで2度目に僕がウィーンでコンサートある時にも彼来てくれて、実はあの僕あなたのために新しいピアノコンチェルトを書いてるんです、
はあ
うん
はあ、
で書いてるんで、ああそれはいいねっつ、うんうん、じゃあ書いてください書いてくださいって言ってから2年ぐらい経つんだけどねやっとこの間一月ぐらい前に完成したんです。
あ、じゃあ完成したてなん
です、はい、完成したてです、それをやります
あら、じゃあもうこれはもう聞き応えもう十二分ですね、はい、これね。
そうですね、
あら、はい、そうですか。じゃあこれが来年2016年の11月10日、はい、田中さんの80歳のお誕生日に、
はい、
東京オペラシティで行われるということですが、はい、ぜひこちらもね、はい、本当に楽しみにしたいと思います。最後になりますが番組恒例の質問なんですが、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか、
ね、僕は先生っていうのは3人ありますけど、
はい、
あのまあ一番最初は父と母に習ってたんで、
はい、
そして他の人で先生っていうのは最初に豊増昇さん、
豊増昇さん、ね、はい、
小学校の5年生から高校2年まで習ってました、うんうん、それからその次はあのポーランド人だけどもレオニード・コハンスキーという人にね、
はい、
高校2年の時から、うん、芸大入るまで習って、うん、芸大に入ってから安川和子さん、
はい、
それで芸大3年になった時に安川さんがあなたやっぱり男の先生が必要よって、
うんうん、
それでまた小葉好きのとこに いらっしゃっておっしゃってくださって、安川さんと結局安川さんと小葉好きとその両方、うん、お二人に
大学時代は
大学時代も習ってたんですよ、それでまあ習ってたと言ってもね、どの先生もなんていうか僕のやりたいものをやってらっしゃいという指導方法で、こうエチュードを与えてバッハを与えてショパンを与えて何のかのっていうんじゃなかった。だからまあ結局そのどの先生も僕を見てるうちにそういう結論になったんですよね、うん、どんどんどんどんやってくるから、うん、自分の好きなものも本当に幅広く、
うん、
だから放っておいても大丈夫だ
まあでもそこでもやっぱり型にはまらないというか、ね
え
ー、その一つ唯一絶対っていうこととは本当に全く逆のベクトルでということですね、はいはい、
だから、みんなこの3人の先生にはのびのびと自由にやらせていただいて、
うん、そしてもう完成というのはないということにつながるわけでございますね、
はい、
分かりました、ありがとうございます、
はい、
ラジオ版学問のすすめ、本日はピアニストの立野泉さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ピアニストの立野泉さんをお迎えしてお送りしました。立野泉さんの今回ご自宅にお邪魔して、まあ、本当ね、ですから立野さんが生まれる前の年に作られたというね、築80年のご自宅でございましたが、非常にいろんなものが詰まってる、染み込んでるんだろうなという、非常に心地のいい空間でお話を伺いましたけれども、いや本当ね、生きる勇気を文字通りいただける方ですよね。いろんなことがあっても前を向いて生きることを、素晴らしいことなんだなということをね、本当にいろんなところ、いろんなエピソードからいただくことができました。本当にありがとうございます。そして作品も本当に素晴らしい。 実際ねこれをねあの生で見るチャンスももちろんございます。お話の中では来年80歳の誕生日コンサートの話が出ましたが、今年79歳の誕生日にも、バースデーコンサートが行われます。今年は、11月10日、立山さんの誕生日79歳の誕生日に、銀座ヤマハホールで、バースデーコンサートが行われるということでございますので、こちらもねぜひ生でライブで、ぜひご覧いただきたいという部分でもあります。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。